ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
はい、ということで1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
夜中全部タネショー、タネラジでございます。タネメガネのコーナー、1週間振り返りということで、今週1週間、はい、まあ本当年末も押し迫っている時期ですけど、どうでした？なんか印象に残ってることとかってあります？この1週間。
そうですね、千葉市美術館の、
はいはいはい、
展示でやってたの、目
の展示。あ、僕も行きました。はい、行きました、行きました。ちょうど。
に、行ってきました。
すんごい並んでませんでした？
いやー、まあ僕はあのね、27に行ったんですよ。
おー、ちょっと。
まあ、平日、まあ、平日っちゃ平日だし、
うん、
冬休みの入りたてみたいなところなんですけど。
うんうん、
まあ、それでも結構午前中に行ったんですけど、結構並んでて、
はいはいはいはい、
でまあ当たり前ですけど、そのどういう場所か、まあ、場所は知ってる人は知ってるんでしょうけど、まあ、ちょっと工事中のような感じで全体的に、
うんうんうんうん、
でどういうとこなのか、どういう展示なのか全く知らないで行ったので、
うん、
なんかこう並ぶとこら辺からずっと謎が頭の中満ちてるみたいな感じで、
うんうんうん、
なかなか面白い。目そのものの展示も僕初めて見たので、
芸術祭とかでも見たことはなかった？
そうなんですよ。なんか噂ではなんか目が面白い、目が面白いってすごい聞くんですけど、まあ本当にだから評判だけで行ってみたという感じなんですけど、
うん、もうネタバレして大丈夫です？うん、会期終了してんで。
ネタ、そうね、ネタバレというか、まあ、でもだからなんかもうこれ二重のネタバレってあると思うんです、
うんうん、
まあ、僕見に行ったんですけど、
うん、
まあ、ほとんど何にも読まないで行っちゃったんですよ、
事前に。
そうそうそう、だからなんかこういうものをやりたいんですっていう文章すらも、
うん、
もうおぼろげみたいな感じで、
うん、
で行っちゃったから、
うん、
これは一体何なんだろうかっていうところを自分で考えるみたいな、
うん、
そういうテンションで、でまあまあこれはその外形的なその中身とは別ですけど、まずその入って、うん、まあ、1階にから入って7階8階っていう、まあ、場所が見るところだったんですけど、
うんうん、
なんかもう案内の人もさ ほぼいないじゃないですか、上に上がって以降は。こちらですよとかさ、警備員の人とか。
そうでしたね。
そうだからもう本当に、で解説の文章もなんかないじゃない？
うんうんうん、
だからもう本当なんかこう謎に包まれたまま、
うんうん、
でそれでも1時間ぐらいはいたかな。まあちょっと俺もちょうどね、僕が行ったのは、
はい、
11時ぐらいから12時過ぎぐらいまで行ったのかな、ちょうどお昼ぐらいに僕は行ったんですよ。
うんうんうんうん、
なんかおそらくこの解説の中にはそういうこともいろいろ書かれてるのかなとも思うんですけど、
うん、
まず見たか見てないかのネタバレと、それからこれは何だったかっていう、まあ、解説がどっかにあるならば、そのネタバレもあるだろうなっていう感覚ではまあいるんですけど、そうだから2度目のネタバレを今俺は岩崎さんから聞くのかなとちょっと緊張もしてますけども
。僕でもあれなんですよ、クロージングトークの日っていうか最終日にギリギリ間に合って行ったんですけど、クロージングトーク
聞けなかったんで。28日にその目自身が語ってた日があったってことだよね、
うん、そうなんです。目とあと関係したそのポスター作った人とかがどうこうしてるのを僕はその締め切られたドアの外からちょっと見てたんですけど、全然声聞こえなかったんで残念。
もう会場いっぱいでってことですか？
はい、150人ぐらいが定員で整理券配ったんですけど、行列のその整理券配布前にも終わっちゃったんで、残念ながら聞けなかったんですけど、
うん、
すごいね、僕なりに考えたことを一応ツイッターにいろいろ書いたんですけど、はいはい、あれ本当に何だろう、うん、ね、分からないっていうことをいかに楽しむかっていうこと自体が今の現代アートとか古典的なアートそのものへの、まあ、捉え直しじゃないけど、ある種なんかそれ今のアートシーンどうなのっていうことを観客に問うてるような展示だっていうふうに僕は感じたって感じですかね。
ああ、じゃあちょっと俺 もうネタバレ全開で見たままですけど喋りますけど、
うんうん、
まあ俺はそのね、 もうわかんない。とにかくその現代アートとは何かというアプローチではもうまずわからないんですけど、
うんうん、
とにかくね、あの、一番初めてあの展示の中で感動したというか、
うんうん、
心が動いたのは、いっぺん7回見たのかな？
はいはいはい。
最近ね、で、8回見ようと思って8回上がって、
うん、
で、あ、その時思ったことは、うん、ああ、なるほどと。それはその、うん、なんかこう、始まる前と後みたいな、なんかそういうことなのかなみたいな、
うんうんうんうん、
勝手に解釈をして、
うん、
なるほどなるほどと思って、まあね、そう見てさ、なんだろうな、まあ、その分かんないからとにかく見たものそのまま、まあ見よう、あの、考えずに見ようと思って見て、なんか割られてるガラスがあるなとか、
うんうん、
なんか壁にいろいろ文字っぽいものが貼ってあるなとか、なんか見て、うんうん、でもう一回7回ちょっと降りてみようと思って、どうだったっけなと。そしたら、なんか8階に、あれ ?8 階にいるんだっけって思っちゃって。
そうそう。あれすごいですよね。
で、要はその、なんか絵が飾ってあるんだけど、絵に、そのなんか、うん、まあ、なんかこうしまうような、こう、布みたいなのがかぶさっているものとかぶさってないものがあって、
うん、
まあ、だから7階の時にかぶさってて、8階でかぶさってなかったから、
うん、
あ、そうか。8階ではかぶさってないのがあるのかなと思ったら、なんか8階にかぶさってるのもあったりして。
うん、そうそうそう。
で、わかんないが7階に降りたら、今度は8階見た景色と同じようになんかかぶさってない風で、でしかもなんかこう、時計の針みたいなのがバーッと並んでるところがあるんですけど、うん、壁から吊るされて。よくよく見るとその時計の針も一個ずつ動いたりとかする
ん
です
けど。秒針がね、ずっと動いてるのがありますよね。うん、
そこがなんか元々はなんか車幕で隠れてて、なんか手前で作業してる風なシーンだったんですけど、
うんうん、
なんかそこ全部開けられて、
うん、
まあまあまあ、で細かいこといっぱいあるんですけど、とにかくなんかあれ今どっちだっけみたいな感覚に陥っちゃって、はい、で本当に分かんなくなったんだよね、
うんうんうんうん、
ですごい困っちゃって、
うん、
あれこれどういうことだろうと思って、でも、うんうん、まあ、結構丁寧にさ、なんかこう見始めたわけ、これなんかこうどうなってんの、うん、これの動く形は上はどうなってるのかなと思って、
降りようと思う。されてるもの、設置されてるもの以外のね、うん、その細かいビニールシートの傷とかまでね、ちょっと意識を、
そうそう、なんかあの
尖らせる感じですよね。
簡易スリッパみたいな、
うん、
あの紙で作られたようなホテルとかで配ってるような、
はいはい、
そういう簡易スリッパがくしゃっとなったのが入り口の横にペッと置いてあったりして、うん、あ、これは、まあこれはと思って行ったらもう全く同じ形で置いてあったり。うん、はい、
ありました。
そのなんかその道具を動かす巨大なその、車輪のついた、うん、まあ、器具の横にガム、青いガムテープがピチョッと置いてあって、
うん、
本当だとか思いながら見たらやっぱり置いてあって、うん、あら、やっぱりと思って、
だんだんなんか、細かい目標とかもね、
そう、でもエレベーターに乗ろうとするじゃない、
うん、
もうどっちに行くか分かんないわけ、
うんうんうん、
でどうやら意図的だなと思ったのは、やっぱ回数はね、もうエレベーターの中入らない限りわからないんですよ、うん。もう全然、どこにも全て隠してあって。
いわゆる表示してるところに養生テープみたいな、なんかビニールシートみたいなのが貼ってあって、そうですね。
そうそうそう。
今が7階なのか8階なのか、他の階なのかっていうのもわからないっていうやつですね。
うん、そうそう。で、このね、で、今、ちょっともうちょっと喋りたいんですけど、まあでもさ、この、なんかこれを喋る感じの、なんか不毛さも感じるよね、なんか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ね、こう。ね、一階から全部養生がしてあって、なんかこれはどういう意図なんだろうとかいろいろ考える。でもまあ多分これはそのアートの文脈からいろいろ説明があるんでしょうけど、なんかこれを語ることの、なんていうか、無意味さみたいなのはすごく嫌だなと思いつつ、その気持ちを今、一旦ここに小石として置きながら、
うん、
でその上下がわかんなくなる感じとかも面白いなと思ってたら、
うん、
だんだん、なんかその、なんかね、その、見てる人がいて、
はいはい、
そのポケットから、もうね、床につく寸前ぐらいまで iPod のイヤホンがこぼれてる人がいたの。で、じっと天井を見てるわけ。
うんうん、
だから、ちょっと、これ、悩んだんだけど、うん、落ちそうですよってこう声をかけて。
うんうん、
で、その、あ、すいませんってこう、後ろポケットに iPhone のコードキュッキュッキュッと収めてたんですけど、その人は。
うんうん、
で、まあ、2箇所しか会場がないから、まあ、結構さ、うん、あの人いたなみたいな、あのカップルまだ見てんだなとか、
うんうんうん、
あの親子すごいなんか悩んでんなとか、
うんうんうん、
このおじさんすごく腑に落ちないこと口にもう出しちゃってるなみたいな、なんかそういう かな、わからねえなっていうのを、なんかわからねえアピールをすごいしてるおじさんとか、うん、なんかすごくいっぱいいて、
うん、
なんかね、見てる人が、
うん、
もうこれ怪しく思えてきちゃったら、なんかだんだん。
いや、実際そうでしたよ。うん、
そう、だからあなたは回答を持ってると思うんですけど、うん、僕はわかんないんで、わかんないままなんですけど、うん、なんかこの、なんか、偽、かぐら坂46みたいな、なんかそういうのがいい、そういう格好をした人が
立ってて、かぐら坂46を知らないですけど、はい、
まあ、まあそんなようなやつがもうじっと見てて、
はい、
でなんか俺は気になったから、その胸になんかあの入場するときに、はい、券じゃなくチケットじゃなくてシールをあの胸に貼るっていう黄色いね、
はい、オーディエンスってね書いてある、はい、
そう、オーディエンスって書いてある、オーディエンスじゃないんじゃないかなと思って、
はいはいはいはい、
一生懸命見ようとするんだけど、なかなかその見る角度でもないし、ね、その女の人の正面もさ、なんかじっと見るのもちょっと恥ずかしいから、
だいたい胸にねつけてますからね、そうですね、
そうそうそう、 はい、だからあでもなんか変だな変だなっていうさ、
ちょっと出て
心の中のね小さな稲川淳二が叫び出すみたいな、そういうこともあっても心がゴリゴリでおかしいと思って、でもちょっと確実にしたいと思ったから、
はいはい、
立てかけてあるあのまあ、多くのものがその段ボールで封をしてあるんだよね。でその封をしてある横に、うんうんうん、まあ千葉市美術館へ送るみたいなこと書いてあるんだけど、うん、そこに書いてあるコード番号がもう壁の、うん、壁と壁の間にもうほぼ挟まってるから見れないところに書かれてる、まあ、なんか2663みたいな番号があって、うんうん、これはちょっと確認しようと思って、
お
う
お
う
お
う、下に行ったらやっぱり同じ番号でこれはこれやってた、やってたんだと思って、まあまあ、分かってたけど、なんかそこで一応なんか腑に落ちて、うん、で、この腑に落ちたい気持ちっていうのが自分の美術を見る感覚なんだと思うと、うん、なんだか切ねえ気持ちもしたりとかして、
う
ん、でそれがまあもしかしたらその現代美術みたいなことなのかもしれませんけど、だから俺は一体何を見てるんだろうっていうのを、
うん、
すごくこう、客観視もされるし、あとその、うん、まあ、どっちがどっちなんだっていう感覚、時間がどっちに進んでいるかみたいな感覚が、この2点では分かるようで分からないとか、うん、でももっともっと冷静に考えたら、もっと細かく見ていけばいろいろ分かるんじゃないかなとか、
うん、
なんかこの2ステージに分かれてるほぼ同じ空間だけなんですけど、うん、これを上下行き来することで、
うん、
なんだかいろんな感想を心の中に持って、
う
ん、だからこれ、まあ、ね、目が素晴らしいとかそういう言い方もまあできるけど、やっぱ見る人がやっぱりすごく重要だし、うん、まあ、そこにね、うん、上手な補助線を見えなくて本当に消えそうな補助線を引いてるってあたりが素晴らしいんだと思うんですが、
うん、
なんかね本当にこう俺らにためなボールが投げられてる感じが、それはそのほら警備員の人も誰もいないっていうことも含めてだと思うんですけど、なんかすごく気持ちがよくて、うんうん、あ、やっぱ千葉市ぐらいになるとこういうことできるんだなとか、まあ、千葉市って、まあ、比較の要素はないんですけど、まあ、そんな感覚が、
ね、なんかもともとあれ区役所だったみたいな食べてるもんですよね。
それなんかそうね、区役所って、まあ、今回だけなのかな。
いや違うと思います。多分普段からそうなんじゃないかなと思うんだけど、もともとそういうね、うんうん、古き良き建物だからこそっていうのは、まあ、あの空間のうまい利用の仕方だなっていう意味では、これからねまた現代アートのメッカとかにあれがなったら面白いなとかって思いましたけどね。
そう、ちょっとごめんなさい、なんか感想をバッと喋っちゃいましたけど、まあ僕はそのこれの答えは知らないんですけど、ま
あ、僕の答えは知らないです、うん、
あ、そうなんだ。でもそうか、だから なんかその何、あるじゃないですか、本解説本みたいなもの
が、あ、まあ図録買っちゃったんで読もうかなと思ってますけど、2月から
、うん、何かが書いてあるのかもしれないけれど、
うんうん、
なんかとても楽しく感じた、その、なんか投げられてる感じっていうのが。まあ、答えはあるのかもしれないけど、うん、なんか投げてもらえてるっていうのがいいなっていうか、
うん、
ね、こういう風なものですってなんか言われたりとかすると、あと、うん、いや、あの、答えは皆さんで考えてくださいみたいな、そういうことを言われるのも嫌なみたいな、
うんうん、
自分たちにとって、なんかこういうぐらいのボールってのは、なんか、気持ちがいいなというか、
うまいですね。いい意味で、うん、まあ、アイストリエンナーレのやり方とちょっと対照的な見せ方でもあったのかなと思いましたね、うん、
そうね、なんかでもそうだから、まあ、これ見ちゃうと本当に街中で自分が見る目っていうことでもう全然楽しめるはずじゃないかって思うよね。
そう、まさしく、
うん、その視点の力っていうものをどこに持っていくかっていうことであって、うん、まあ で組み上げ方によってはその現代美術としてのあの生業になるっていうことなんだと思うんですけど、
これじゃあそれにつなげて僕も展示さらっと言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
僕、まあ、今週ですね、とあるアニメーション、ロシチャオ平戦記っていう中国のアニメーションを東京都写真美術館に見に行くついでに、展示見てきまして、そこの2階で1月26日までやってるので、はい、ぜひ見に行ってほしいんですけど、至近距離の宇宙、うん、日本の新進作家ボリューム16展っていうのをやっていて、
うん、
まあ、日本の若い、写真家さんとか、まあ、作家さんの、写真作品の展示だったんですけど、
はい、
結構ねこれもまあこれはどちらかっていうと明確な説明とか明確な作者の意図が書かれているので、僕のおすすめの見方としては、うん、まあ、タイトルとかね、あのその特集を、それぞれの作家さんのコーナーの一番最初にこういう思いで作りましたって作家さんの、まあ、考えみたいなのが全部書いてあるので、そういうものを全く読まずにとりあえず一通りその写真だけタイトルを見ずに写真だけを一通り見てから、でその後、まあ、説明書きを読み、さらに最後になんか入り口にパンフみたいなのが渡されるので、ね、パンフみたいなものをさらに読んだりすると、なんかそれぞれってその同じ写真なんだけど見えてるものとか見えているものの深度とかそこの背景にあるものとかをどんどんどんどん理解していく感覚がすごく気持ちいい作品ばかりだったので、
うん、
ぜひその場所に行って、その感動を味わってほしいなって思います。それがどういうモチーフであり、うん、どういうテーマでありっていうのすら何も考えずに、まあね、ここで言われてる至近距離の宇宙みたいなものっていうのはまさしくあらゆるそこで飾られている全ての作品に言えることではあると思うんですけど、そういうそれぐらいしか、まあ、情報を入れずに行ってみるとすごく楽しめる展示なんじゃないかなと思います。
うん、
おすすめ。
解説見ないっていうのはなんか結構苦しいことだけど、なんかまあ、大事っていうとなんか変だけど楽しいよね、そういう風にあえてやってみるっていうのはね。
なんか分かるみたいな楽しみ方、まあ、よく言われるじゃないですか、松本人志が分かるっていうその笑いのなんか捉え方を作ったみたいな、なんかその分かるってなんか一番こう貧困というか、なんて言うんだろうな、貧しい見方な感じはしていて、そのそれぞれのね、多分捉え方っていうのはそのいろんな人それぞれあって、それはどれ一つとして正しいもの、どれ一つとして間違ってるものっていうのは多分ないはずのもので、それがなんか分かるんじゃなくて自分はどう思ったのか、どう感じたのかっていうものが大事だと思うっちゃ思うんで、だからまさしくそのさっきの目のね、非常にはっきりと分からない点ってまさしくそういうことよね、アートってそういうことでいいのよねっていうものだと思ってるんですけど、一応一つのその切り口として作者さんはこういう思いを込めましたみたいなものはちゃんと提示されている作品であるので、その意味では優しいなって思います。
うん、なるほど。
うん、もやもや感はなかったです。
はい、うん、あ、なかったんですね。
うん、
まあまあまあ本当ね、もやもやもあってもあったでいいと思いますけど、ちょっとあえて解説をね見ないっていう見方をしてみる、うん、なんか自分にちょっとこう我慢してみるあたりがね、
うん、
面白い見方の一歩になるかもしれないですね。
あとはそうですね、タネラジ1週間振り返っておきましょうか、一応。
はい、メガネをマスターズで話しましたが、枕、うん、イベントの冒頭のね、隣同士のトークと、あと終わった後の自由な歓談について、
うん、交流会ね、うん、やりました、やりました。
いやなんかでも改めていろいろ思いますね、なんかね、このなんていうか、まあイベントの作り方としてね、こういうものをどういうふうにはめ込んでいくかっていうのは本当に考えてほしいといえば、うん、考えてほしいですよね。
今週参加したイベントで、僕音筆の会ってずっと好きで参加しているイベントがあるんですけど、はい、今までの音筆の会第1項から第8項までは交流会みたいな時間を設けずにやってたんですけど、今回結構意図的にその後交流会っていう時間に滑らかな誘導、うん、まあ忘年会的な意味合いも含めてみたいなことをおっしゃってたんですけど、なんかやっていて、はい、やっぱりああいう場を設ける以上はそこで 単にこっちから意見を伝えるんではなくて、登壇者側としてもその観客の方と語り合って一緒になんか、まあ、オンピトロ会の場合は編集者とかライター向けのイベントだったりするんで、そういった人とこれから の, そのメディアとかね、編集者ライター像の未来みたいなことを一緒に考えたいみたいな意味合いはあるんだなってことは受け止めました。
うん
うん、イベント主催者側としてね、
まあ、
ね、
回数が進んできたっていうのもあるんでしょうけどね。
そこを踏まえてでも僕は逃げましたけどね。そそ
もうこうなると好き好きの問題じゃないですか。
そそくさと逃げましたからね。ああ
、はいはい、
人数多かったんです、まあ、30人ぐらいかだったんで、まあまあまあまあ、
そうか、まあちょっとね、ぜひその先の話も聞きたくはありますが、
うん、
さあそしてでね、イベントいろいろお伝えしました、トラさんなども始まります、
は
い、
ね、そうだ27日
ね、なんかトラさんの話題が随所にちょこちょことね出てきていて、
なんか劇団一人がゴッドタンのね、マジ歌でやってましたね。
トラさん。もう似てるか似てないかっていうのはもう超越してるけど、なんかね。
怖かった。
そしてドラマ語りでは同期のさくら。
はい。やさぎの時道。はい。
同期のさくらね、なんかあのドラマの話ずっとして、まあ今年もね、ずっと喋ってきましたけど、
うん、
なんか、あれよね、なんか どうですか、なんか ドラマ今のところドラマ好き？
どうも僕は好きですよ。
ああそうかそう。
でもまあ来年とか、まあ通勤の年か、はい、2020年はちょっと抑えようかなとは思ってますけど、というか、うん、もうちょっとネットフリックスとかアマプラとかを意識的に見ようかなとは思ってます。
ああねえ、なんか本当そのドラマっていう概念がやっぱり変わりつつある年に来てんのかなとか思いますけどね。なんかその海外のドラマが本当に何、昔は深夜枠とかしか見れないとかそういうのが普通だったですけど、
うん、
もう平気でそのリモコンの中にね、ネットフリックスボタンができてしまって以降、うん、どんどんと変わりつつあるんだろうなっていうのがね、あるんですけど、うんうんうん、まあね、地上波のドラマどうなのかちょっとまた考えたいと思います。さあそして、言霊というね、イベント JT がやってるイベント、
はいはい、
JT もなんかね、場所の話したかったんですけど、
うん、
知ってます、このなんか JT がうっすら協賛してんだと思いますけど、
はいはい、電子タバコのなんかあれですよね、商、まあ、品みたいなことですね。
なんか原宿と、渋谷の間ぐらいなんですけど、
うん、
なんかね、タバコは吸えないのよ、場所は。
え、電子タバコ OK
なんだと思って、そう、禁煙なんだと思って入ったら、
うん、
あの、ある特定の銘柄の電子タバコだけが吸えるっていう。
そうそうそうそう、すごいっすよね。
それがまあまあプルームとかってやつなのかな、
うんうん、
だからなんかその椎名の編集長も吸ってたよ、なんか、
うーん、
そうそう、だけどなんか俺微妙な気持ちになっちゃってこういうなっていうか、体験をこういう風にしてこうなんていうかね、決めてくみたい な, なんかそういう場所もそうか作れるんだと思って、ちょっとなんかちょっといろんなことを思いましたけど、
うんうんうん、
そういう場所もあるんだなっていうね、いろんなんかね、肉しか食べらんないとかそういうのあるんじゃないの、きっとこれからは。さあそして30分読書では、これはなんだっけ、詩人層の殺人、
はい、
ですね、はい、まあ、30分分ということですが、まあ、次回はこの続きがね聞けるのかということかと思います。
私また来ますけどね、
はい、
うん、
そして野良大は、安倍のずぶ濡れ散歩学という
これが議論に及ぶやつですよ
ちょっとあの、どうですか、どうですか、ちょっと
不安です。これから先に安倍のずぶ濡れ散歩学について触れることがギアさんの中であるのかどうかっていうのはすごく不安です、僕は。 あれ教授もしかして単発の講義をやりに来たのかなっていう。
これカリキュラムこだわったことないんですけど、
カリキュラム組んでねえなって、はい、
そう、まあなんかでも、うん、なんていうか、あの、頑張りたいと思います、はい、ぜひね、あの、共感がね、あの、うん、2割ぐらいのところから始めるのがいい
な, るほどなるほど、
誰かが言ってた気もします。
そうか、まだそうですね、2割いってないですから、はい、1割ぐらいだから、これからです、
はい、
うん、
ね、まあ、聴取者が1人だったら、アメーバ的に分裂してもらって 2%、ミギーだけが賛同するみたいな、そういう形になってもいいと思いますが。
規制したね、宇宙人がね。はい。
はい、ということで、1週間はこんなところでしょうか。うんうん、
はいはい。
はい、では今週の曲を選んでいただきましょう。
あれ僕ですか、池田さん。
前回俺だよ、俺だったわね。
どうしたっけ、
あのハンバート、ハンバート。
あ、そうです、そうでした。じゃあ僕が選んでるんで、はい、じゃあなんか読んでてください
。ね、いよいよあれですよ、2019年最後の、リクエストというかになりますが、まあでもあれだよね、こうやってそのインターネットで曲がねパッと出せるような時代になりましたから、
うん、
なんというか、ね、これあのいわゆるそのラジオ局とかあの民放だとその包括してお金を払ってたりするんで、
うんうんうん、
ジャスラックからねなんかいろいろ言われないみたいなこともありますけど、 YouTube とか使えばいいのかな、なんかそういう契約してるところもありますよね、
うんうんうん、
だからまあ我々はこういうふうに間接的に、ね、皆さんの力を借りて世間の力を借りてかけるという形でやりたいというふうに思っていますが、それじゃあ先に、皆さんご連絡だけしておきましょう。タネラジでは、公式サイト、それからポッドキャスト、ノートでも、音声の配信をしております、皆さんのお好きな形でお聞きいただければ幸いでございます。あとツイッターもやっておりますので、こちらの方をフォローしていただけましたらですね、更新情報などもお届けできるかと思います。はい、そうですね、あとハッシュタグタネラジとかでね、あのタネラジっていうとあのタネトモコさんのラジオ引っかかるっていうね、
そうなんですよ、
非常に致命的って、あの俺らが、うん、あの悪いっていう風になってると
思
い
ますけど、俺らの方が、
はい、そうそう、なんか謎のインディーズ番組がねすごいやってるっていうことになってるので、なんか
毎日更新、
いいハッシュタグをちょっと決めたいです、僕いいハッシュタグを、
うんうん
うん、あのカタカナでタネラジだとあのタネトモコさんにちょっとご迷惑をおかけしますので、そういうこともね考えていきたいなと思いますが、
はい、
皆さんも、何らかの形でご意見お寄せいただければ幸いです。さあ、それでは今週の曲です。
今週はですね、僕が、12月25日に ZEP 東京でやっていたライブでものすごく良かった、ジョーバチというバンドの曲を紹介したいと思います。ジョーバチ、まあ結構ねビジュアル的に、まあ、インパクトのある感じ、なんて言うんだろうな、昔のちょっとまあドラァグクイーン感があるようなビジュアルのバンドなんですね。まあ、男性女性混成で、うん、ボーカルのアブちゃんという人は、おそらくトランスジェンダー、まあ、あのご本人がね公表してないんですけど、なんじゃないかなっていう感じのキャラクターで、かつおそらくいろんな国のハーフとか混血の方だと思うんですね、うん、そこら辺も全部出してないっていうのがすごく素晴らしいスタンスだなと僕は思って見てるんですけど、曲がめちゃくちゃロックだったり、はい、なんかロックをちょっとまあ、オルタナティブにいろんな形に変換してたりする曲ばっかりで、どの曲も面白いし、ご本人が低音から高音から全部なんかあらゆる音を出せる人なので、それもめちゃくちゃかっこいい、そんなバンドのジョーバチの、アルバムがまあ今年の何月だっけな、7月ぐらいに、5月か5月に、これは10って呼ぶのかな、10って呼ぶのかな、十字の10ですけどね、そこに入っている、イントロダクションっていう曲を紹介します。これはまあ東京グールのね主題歌でもございます。
はい、はい、ということでジョーバチのイントロダクションを聞きながら今回はタネラジ終わりたいと思います。
はい、
いよいよ年末でございますので、皆様お体に気をつけて楽しくお過ごしいただければと思います。ということでお相手は
岩崎と、
なんか疑問があった、
大丈夫ですよ、
大丈夫、はい、うん、池田でございました。
はい、
では皆様、また